特集、読み書きバリアフリー、4ページ。本を読んだり、字を書いたりすることが難しいと感じる人がいます。加齢によって字がぼやけて見える場合もあれば、障害の影響で漢字や特定の書体を読むのが苦手なこともあります。読み書きのバリアをなくすためにはどうすればいいのでしょうか。教育現場や市民ボランティアの取り組みから考えます。読み書きだけがどうしても苦手。漢字を覚えても2時間で忘れてしまうんです。生駒市に住み、県立王子工業高校に通う木村武さんは、幼い頃から漢字を練習しても覚えられません。読むことはできますが、書こうとすると形を忘れてしまいます。視力に問題はありません。原因はわからず、漢字以外でも読み書きでつまずくことがあります。長時間文章を読むと文字が重なって見える時があります。小学校から通常学級に在籍している木村さん。計算も暗記も得意ですが、読み書きだけは苦手でした。漢字を覚えられない木村さんは、勉強をしてないだけや、努力が足りないんや、と先生に理解のない言葉をかけられたこともありました。しかし、何度練習しても忘れてしまいます。僕が読み書きできないのは、幼い頃からどうしようもないこと。先生に何回も怒られましたが、気にしていません。わからないと放置するのは嫌なので、できることを増やそうと工夫しました。できないことは互いに助け合う。テスト当日は早起きをして、問題に出そうな漢字だけを暗記。読める量に限界があるため、回答できる問題や重要な問題から解いていくようにしました。友達の支えもありました。教室の黒板と手元のノートの視線の往復運動が苦手だった木村さん。焦点を合わせているうちに、どこを写していたかわからなくなります。そのため、友達自ら木村さんのノートに黒板の内容を書き写してくれていました。お返しにじゃないけど、得意な計算や歴史を、それが苦手な友達に教えていたんです。読み書きが苦手なことは恥ずかしいことではありません。困っていることがあれば、助け合える環境こそが大切だと思ったんです。現在でも覚えられない漢字や読めないアルファベットはあります。読むスピードも同級生と比べかなり遅いと言われますが、落ち込みません。小学4年生から始めたラグビーの技術を磨きながら、高校卒業後の夢を探しています。できないで終わらず、できることを見つけて努力することが大事。読み書きが苦手な人でも、楽しめる社会になってほしいですね。指導者インタビュー。高橋淳二さん。プロフィール。生駒小学校に併設する言葉の教室、通級指導教室で14年間指導に携わる。特別支援教育士スーパーバイザー、公認心理師。プロフィール終わり。得意を伸ばすことが大事。言葉に関して困りごとがある子供が通う言葉の教室。通級指導教室で指導しています。市内から幼児、小学生約150人が通学。読み書きが苦手や言葉の理解が弱い、落ち着いて聞けないなど状況は様々です。木村武さんも約半年間通っていました。武さんのお母さんから、息子は同級生に比べて文字が書けないという相談を受けました。彼は字の形を覚えられず、 整った字を書くことが苦手。このことを担任の先生に伝え、うまく書けた字を褒めてもらうようにしました。その結果、自信がついたようで、連絡帳などの字がきれいに書けるようになったんです。たけしさんには、漢字をすべて正確に読めなくても、意味がわかるようになることを優先すればいいよ、と伝えました。前向きで努力家の彼は、自分なりの勉強法を確立。今後も得意なことを伸ばしてほしいですね。写真が3枚あります。説明。1、4ページ半面の大きさで、上から撮った写真です。女の子が机に向かってノートを広げ、字を書いています。机の上には教科書や筆箱、鉛筆、消しゴムが置かれています。2、笑顔で話す木村武さん。3、指導者の高橋淳二さん。写真終わり。一学級に二人は疑いあり、学習障害。学習障害とは、全般的な知的発達には問題がないのに、読む、書く、計算するなど、特定の事柄だけがとりわけ難しい状態を指します。発達障害の一つで、人によって症状や原因は様々。文部科学省の調査では、小中学校の子供の約 4.5%、1学級に2人ほどの割合が学習障害の疑いがあると言われています。読み書きの学習につまずき、学習障害の一つ、ディスレクシア。音読がたどたどしい、言葉を逆から言えない、など、文字の読み書きに限定した困難さを持つ疾患、ディスレクシア。読み書き障害と呼ばれ、学習障害の一つです。学習意欲の不足や知能の低さが原因ではありません。文字を音声に変える脳の働きに問題があるため、文字を読むことが難しくなり、書くことも苦手になります。詳細は国立成育医療研究センターのホームページをご覧ください。QR コードが5ページ中央にあります。文字が重なる、反転して見える、読み方に障害が出る場合も、発達障害の子供は眼球の動きなど、視機能に問題が出やすいとされています。そのため、読み方に障害が出て、文字が重なって見えたり、反転して見えたりする場合があります。その他にも、文字の止め、羽が尖って見えて怖い。背景の白字が眩しくて文字が捉えにくい。点の位置など、視覚認知が弱く、漢字を書くのが苦手、など、様々な見え方が報告されています。読み方に障害が出る場合の見え方の一例。画数が多いと困難という文章を文字が重なって見える状態、文字が反転して見える状態で表示しています。学力向上も期待できる。UD フォントを学校に導入。正答率も解くスピードも上昇。文字の形がわかりやすく読みやすい UD ユニバーサルデザインフォント43書体を市内小中学校のすべてのパソコンに導入しました。電子黒板、大型モニターを使った授業や学習教材、家庭への配布物などで使っています。明朝体やゴシック体など、一般的な書体より誤読が少ないとされるこのフォント。読み書きに困難がある子だけでなく、多くの人が読みやすく、 学習の達成感を感じやすくなるため、学力や学習意欲の向上が期待されています。2月、UD フォントの効果が実証されました。市内の小学生に簡単な例文の正誤を考える問題を、一般的な書体と UD フォント、UD デジタル教科書体でそれぞれいくつ答えられるかを調査。その結果、UD フォントの方が問題を解くスピードが早まり、正答率も 15% ほど高くなりました。比べてみよう、UD フォント。一般的な教科書体は、筆書きの楷書に近く、線の太さに強弱があり、見えにくい。ゴシック体は、教育現場に準じた字形ではないため、運筆の方向がわかりにくく、教えにくい。一方、UD デジタル教科書体は、一般的な書体に比べ、文字そのものの形を認識しやすい UD フォントの一つ。線の太さが一定で、より手書きに近いのが特徴です。一般的な教科書体やゴシック体の弱点を補填した形状です。例えば、アルファベット小文字の A、B が並んでいる場合は、手の動きを重視したフォントの形状へ。アルファベット小文字の B と D が並んでいる場合、左右非対称の形状で反転して見えにくいように工夫されています。UD フォントの有効性を実験で実証。UD フォントの有効性を確認するため、株式会社森沢と共同で、2月に市内の小学生116人に実験を行いました。文を読んで正しいことが書いてあるか考える問題を、一般的な教科書体と UD フォント、UD デジタル教科書体のもので用意。計36問をそれぞれ1分間でいくつ回答できるかを測りました。実験結果、36問中、平均回答数は、一般的な教科書体が24問のところ、UD フォント、UD デジタル教科書体では 29.5 問。全問到達者は、一般的な教科書体で4人のところ、UD フォントでは30人。正答率は、一般的な教科書体が 66% のところ、UD フォントは 81% でした。以上の通り、UD フォントの方が正確に早く読めることが実証されました。UD フォントは子供にとってわかりやすく読みやすい文字であることがわかります。実験で小学生が解いた問題に挑戦。次の文を読んで、正しいことが書いてあるときには正しい。間違ったことが書いてあるときには間違いに丸をしましょう。UD フォントと一般的な教科書体で書かれた問題があります。UD フォント。ズボンは頭にかぶります。正しい。間違い。一般的な教科書体。バナナは青色の野菜です。正しい、間違い。UD フォントで書かれた文章は、一般的な教科書体で書かれた文章より、文字そのものの形が認識しやすくなっています。写真があります。UD フォントを使ったプリントを持つ小学2年生の神ゆずはさん。字が太くて見やすくなったっていう子もいるよ。コメントがあります。写真終わり。フォントを変えることが支援の第一歩。読み書きに困難がある子どもにできる支援はどんなことでしょうか。 生駒市での UD フォントの実験を監修した大阪医科大学の奥村智仁さんにフォントの可能性について話を聞きました。奥村智仁さん、プロフィール。大阪医科大学 LD センターで、視機能、視覚認知と学習の関係について研究。米国パシフィック大学オプトメトリー修士、教育学修士課程修了。プロフィール終わり。学習のつまずきから不登校へ。読み書きが困難な子供は見過ごされやすい傾向があります。見た目ではわかりにくく、学業不振との区別も難しいためです。学習障害とわからず、保護者や学校の先生から勉強不足と責められ悩んでいる子供はたくさんいます。自分は何をやってもダメだと自尊心が下がり、学校が嫌いになれば、不登校の要因にもなりかねません。見極めるためには、子供の普段の学習態度を見ておくことが重要です。真面目に勉強に取り組んでいるにもかかわらず、つまずきが多いようであれば、学校や小児科の先生に相談してみるのもいいかもしれません。フォントを選べる環境づくりを。教育現場でも学習障害への支援を進めないといけません。その一つは書体を変えること。生駒市で導入された UD フォントは、ディスレクシアや弱視の子供にとって、文字が読みやすくなる、文字への拒否感が減るといった効果が実証されています。一方で、UD フォントが苦手な子もいます。読みやすさは人それぞれ異なるため、書体を選べる環境づくりが必要です。例えば、書体だけを変えた教材を何種類か用意し、子供が見やすいものを選べば、つまずきは減ります。電子教科書も普及してきたので、タブレットやパソコンを授業で使えるようにすることも効果的です。文字の拡大や文章の読み上げが自由にできるので、自身に合った支援ツールを選べます。文字は常に目にするもの。毎日のストレスを減らすために、フォントを変えるのは最低限の配慮です。読みやすい書体を導入し、それぞれの特性に合った書体の選択ができることが重要ですね。奥村智仁さんの写真が載っています。ディスレクシアに有効な UD デジタル教科書体。読み書きに困難さがある小学2年生から6年生26人を対象に、UD フォント、UD デジタル教科書体とその他の教科書体で読みやすさを検証しました。奥村智仁さんによる研究分析の結果、UD デジタル教科書体が最も読みやすい書体として子どもたちに選ばれました。このフォントは、マイクロソフト社が提供する Windows 10に一部が標準搭載されています。資料などを作るときに使ってみてください。広報誌や肩ポケ。身近にある UD フォント。広報生駒町では約8年前から UD フォント、UD 新語、UD レーミンを使い読みやすいように工夫しています。また多言語翻訳、音声読み上げサービスカタログポケットでも UD フォントが使われています。広報生駒町や防災マップなどの電子版が閲覧でき、画面をタップすると、文字を UD フォントで表示、音声読み上げもでき、読みやすい利用方法を選択できます。カタログポケットの QR コードが7ページ右下にあります。
耳で聞く本の楽しさ。 読むことに困難を伴う人は障害のある人だけではありません。加齢によって文字が読みにくくなり、読書を諦めている人もいます。様々な人に読書を楽しんでもらおうと、本などの内容を声で伝える音訳に取り組むボランティアの活動に迫ります。目の代わりとなって本を読む。奈良ホテルは迎賓館と呼ばれ、多くの著名人が訪れました。桜ヶ丘にある古民家の和室から、奈良などを舞台にしたエッセイを読む声が聞こえてきます。耳を傾けているのは地域サロン集い場恵美に集まった60歳から80歳代の皆さん。本が読み終わると奈良の風景が浮かびますね。息子が結婚式を挙げたホテルなので懐かしいと様々な感想が上がります。本を読み上げていたのは音訳ボランティア、生駒市声のボランティアの皆さん。視覚障害がある人や、加齢で読書を諦めた人のもとに出向き、無料で本を音読する出前音訳を行っています。この日は、絵本と小説、エッセイの3冊を30分間で音訳しました。身近な話題であるかや、季節に合っているかなど、利用者が興味を持てる内容を考えて本を選んでいます。3年前から出前音訳を毎月利用している集い場恵美代表の崎谷千佳子さんは、参加者の中には認知症や病気などで本を読みたくても読めない人もいるので、皆さん毎回楽しみにしているんですと話します。声で読書の楽しみを伝える。4月に設立した生駒市声のボランティアは、音訳講習会を卒業した27人で構成されています。出前音訳のほかに、音訳者が対面で音読する対面音訳や、年に6回の音訳イベントの開催など多岐にわたり活動。目や体が不自由で、読書ができない人たちに声で本の楽しさを届けています。目が不自由な人が耳だけで理解できるように、感情を込めず文の切り方や間の取り方に気をつけて音訳しています。同団体の藤田孝子さんは音訳を始めて5年目。文字を読むだけでなく、相手に内容を正しく伝えることを大事にしています。アナウンサーのように標準語のアクセントで読まないといけませんが、普段は関西弁なので苦戦中。でも音訳で知り合った仲間と楽しく頑張っています。利用者に音訳するまでに2から3ヶ月かけて繰り返し練習。知らない地名や漢字があれば調べるなど、利用者がわかりやすく理解しやすい伝え方を探しています。音訳を知っている人はまだまだ少ないのが現状です。少しでも利用者が増えて、私たちの声で音訳を必要とする人の暮らしをサポートできれば嬉しいですね。写真が4枚あります。1、地域サロンの利用者に音訳を披露する生駒市声のボランティアの皆さん。音訳の経験は5年以上のメンバーがほとんどです。中には20年以上のベテランもいます。写真説明。3人の音訳者が地域サロンに集まった方たちに向かい合って音訳をしている様子です。古民家の和室で音訳者も参加者も椅子席に座っています。説明終わり。2、絵本の音訳では読み手の松本英子さん以外の2人は、絵本を利用者に見えるように持ちます。3、看護師の経験を生かし、老人ホームでの看護師の体験エッセイを音訳した南平あゆみさん。4、音訳の聞き方は自由。目を閉じて楽しむ人もいれば、本をじっと見つめる人もいます。写真終わり。図書館で利用できる読書バリアフリー。 3つあります。1、録音された朗読を再生、カセット、CD ブック、小説や童話など約1000の書籍の朗読が録音された CD やカセットテープ、自宅で聞く人や移動時間に楽しむ人もいます。2、読みたい行を見失わないリーディングトラッカー。定規のような形で両隣の行を隠して読める読書補助具、リーディングトラッカー。読みたい行に集中しやすくなります。3、文字や記号で表現、LL ブック。優しい言葉や絵、ピクトグラム、視覚記号を使った本。発達障害や知的障害がある人にも読みやすく作成されています。音訳を体験しませんか？トピック1。自分で本が読める人も歓迎。耳で楽しむ本の会。内容。生駒市声のボランティアの皆さんが次の本を朗読します。目が不自由、加齢で読みにくい人だけでなく、自分で本が読める人の参加も歓迎です。情景が目に浮かび、話に引き込まれると好評です。1、大阪今昔、宮本又次著。2、看護師も涙した老人ホームの素敵な話、小島菅も著。時ところ、9月27日金曜日、14時から15時30分、鹿の台ふれあいホール、定員40人、当日先着順、費用無料、問い合わせ、図書館、電話 0743-75-5000。 トピック2、チラシや回覧板も OK、 1対1の音訳、対面音訳、生駒市声のボランティアの皆さんが希望の資料を読む対面音訳を4月からスタートしました。対象、市内に住むか通勤通学し、次のいずれかの条件に該当する人。視覚に障害がある。高齢や病気などで読みづらくなった。病気や手の麻痺などで長時間本を持ったり、ページをめくったりするのが辛い。ところ、図書館本館、図書館北分館、図書館南分館、鹿野台ふれあいホール図書室、生駒駅前図書室では利用できません。利用条件、本のほか、スーパーのチラシや回覧板、電化製品の取扱説明書など、一般に公表された印刷物の音訳で、1回2時間まで、開館時間内に限る。なお、対面音訳で読んだ内容など、個人の読書の秘密は守られます。費用無料。申し込み問い合わせ。電話か直接図書館。電話 0743-75-5000。 代理人による申し込みもできます。広報誌や小説など20年以上、点訳を支えるボランティア。指で触って読む文字。点字。文章を点字に訳すボランティア団体山並。広報生駒町や小説などを点訳し、福祉センターを通して視覚障害がある人に届けています。活動は24年前から。広報生駒町が発行されると、7人のメンバーがそれぞれ2ページから15ページほどを担当。自宅でパソコンの専用ソフトを使って点字を打ち込みます。その後、活動場所である福祉センターに原稿を持ち寄り、読み合わせや点字の修正などを作業。発行までに各ページ5回以上の校正を繰り返し、約2週間でようやく完成します。同団体で会長を務める遠山恵美子さん。指だけで文字を認識する利用者のために、わかりやすく伝えることを心がけています。目が不自由な人に図表などの情報を 文字だけでいかに理解してもらえるかを工夫しながら転訳しています。広報生駒町の他にも、生駒市議会の動きや生駒市社会福祉協議会が発行する社協だより、障害福祉の案内冊子、歩みなど、1年間に30冊以上を転訳する同団体、小学生への転訳指導も行うなど、転訳支援の活動を広げています。写真が3枚あります。1、転訳ボランティア団体、山並みの皆さん。転訳された本は何も印刷されていないように見えますが、点字は白い紙に文字の凹凸だけで表現されるため、近くで見るとわかります。説明。転訳して完成した冊子を前に7人のメンバーが笑顔で写っています。2、転訳中、点字の下に文字を表示して打ち間違いがないか確認します。パソコンで点字を打ち込み、専用の印刷機でプリントアウトします。説明。パソコンで点字を打っている様子と打ち出された点字が写っています。3、広報生駒町7月号46ページを転訳した場合、約280ページになります。写真終わり。点字を使ってみよう。点字は縦3つ、横2つの計6の突起した点を組み合わせて文字を表現します。点字を学んでみませんか？対象、市内に住むか市内へ通勤通学している人。内容、点字の基礎知識を学び、広報の点訳などを行うボランティアの養成講座。時、9月10日から11月19日の毎週火曜日、10時から12時、全10回、10月22日は除く。ところ、福祉センター、生駒駅、東生駒駅から無料送迎バスがあります。定員15人、抽選制、費用1512円、テキスト代、申し込み問い合わせ、はがきか電話、ファックス、メールで、住所、氏名、振り仮名、電話番号を明らかにして、同センター、郵便番号 630-0221、さつき台2丁目 6-1、電話 0743-730700、ファックス 0743-730294、メールアドレス、福祉センター、fukusi-center@kcn.jp。読み書きのバリアをなくし、みんなに優しい街に。できることからやってみる。フォントを変えるだけで人生が変わった子がいます。と話すのは、通級指導教室で指導する高橋淳二さん。漢字を覚えられず、書こうとすると疲れて学習意欲が低下してしまう小学生を担当しています。その子は書体を UD フォントに変えただけで見やすくなり、解ける問題が増えて自信がつきました。何事にも積極的になって学級委員長に立候補したんですよ。読み書きを通じて多くの情報に触れ、喜んだり感動したり、時には悲しんだり。文字は日常生活に欠かせず、人生を豊かにできるものです。しかし、読み書きが困難な人は外見からはわかりにくく、たくさんいるにもかかわらず、暮らしで感じる不便さや不快さの認知や理解は遅れています。読み書きのバリアをなくすためにはどうすればいいのでしょうか。フォントを変える。文字を大きくする。音訳や点字をしてみる。私たちができることはたくさんあります。まずはできることから始めてみませんか？障害がある人にとって優しい街はみんなに優しい街になるはずです。 みんなが実践する読み書きバリアフリー。共感の場を作る。言葉の教室保護者会空、森中さゆりさん。言葉の教室、通級指導教室に通う子どもの保護者や卒業生の保護者で構成する空を22年前に立ち上げました。子どもの育てにくさに保護者は自分の関わり方を責めたり、育て方が悪いなど周囲の言葉に悩んだりと心を痛めることが少なくありません。こうした辛い思いを共有し、子育てに前向きになれる場を続けていきます。気になる子、できない子が何に困っていてどうしたいのか、一人一人のできるを見つけて寄り添ってもらえると嬉しいです。字を声で伝える。音訳ボランティア団体、やまびこ、代表、川口優子さん。加齢で本が読みにくくなったり、視覚障害がある人がリクエストした本を音訳しています。奈良の人物や文化に関する本やライトノベルなど、ジャンルは様々。一冊あたり2ヶ月から3ヶ月かけて CD に声を吹き込んでいます。今後、高齢者は増えて、いずれ自分も字が読みにくくなるかもしれません。音訳が広がり、読めない人を助け合えるような社会になることを願っています。なお、音訳ボランティアへの加入は福祉センターに問い合わせてください。電話 0743-730700。 本を届ける。本の宅配ボランティア、白井清さん。足腰が不自由などの理由で、図書館に行けない人に本を届ける宅配ボランティアを3年前からしています。貸し出し希望の本をバイクで利用者の自宅まで配達。本を届けて世間話をすると喜ばれることが多いですね。ボランティアを始めたきっかけは、本を運んで喜んでもらえるならやってみたいと思ったから。これからも図書館に行きたくても行けない人に本を届けていきます。本の宅配ボランティアの詳細は49ページをご覧ください。以上、特集についての問い合わせは、広報広聴課、電話 0743-741111、内線222。